宇宙医学の実践治療法、その11。G、皮膚の諸病、後編。身体の様々な異常が皮膚に現れるケースが多く、そのような意味では皮膚病の裾野、レパートリーは広く多様多彩であって、そのすべてを網羅することは難しい。しかし皮膚に関連する病気に関しては、宇宙医学的な原因追求や病気の説明をなるべく多く語ろうと考えている。ブログでの説明も、皮膚病に関しては結局、前編、中編、後編の3部作になって増えてしまったが、これでも皮膚病全体の3分の2程度の物量であろうか。多様な皮膚病であるが、個々の病気説明を少しコンパクトにまとめて、その分病気の種類を多く掲載し、原因を明らかにしていこうと思う。1、後半病。1、結節性後半、EN。皮下の脂肪細胞に炎症、脂肪識炎が起きる病気であり、一般的にはすね部に圧痛結節が現れる。痛みを伴う硬いしこりのある後半がすねや太ももや腕などに広がり、発熱や倦怠感や関節痛などの全身症状が現れる病態であるが、他の病気が原因したり、または薬の副作用としても出現したりするが、全体の3分の2、残りの3分の1については原因不明であり、まだ特定されていない。今回は世界中の患者を探して、原因不明の結節性後半3分の1を追求し、徹底的に調査してみた。その結果、皮下に脂肪識炎を引き起こす特殊な細菌を同定した。一般的には、連鎖球菌やサルモネラ菌やエルシニア菌やブルセラ菌や結核菌などの感染でも結節性後半を発症するが、一番物量が多かったのがクロストリジウム属の細菌であり、学名はクロストリジウム・パーフリンゲンス・ウェルシュ菌であり、A 型ウェルシュ菌のがん下種だった。ポピュラーな腸内細菌の一種であるが、眼下菌だから検出が難しく正体がわからないのだろうと推測される。鞭毛を持たないアルファ毒素レシチナーゼ C のみを有した種類である。2、バザン高血性後半、皮膚、特に下腿屈側に生じる脂肪識炎のことで、一般的には結核菌と呼ばれるが非結核性の場合もある。結核菌とは結核菌が放出する毒素成分に対する免疫反応が血管やリンパ管を介して皮膚に現れるものだが、エソ性の急心状老僧が出現してくる。結核菌は基本的に眼下菌であり、また世代菌として体のどこにでも潜伏することから、薬では根絶が不能な不治の病であって、基本的に半電化細菌なので多剤耐性を示す。また白血球などのロボット細胞が戦える相手ではないことから、免疫系がまともに戦えない細菌の第一人者でもある。結核菌を確認することは非常に難しいゆえに、結核以外の原因も想定する必要があるが、実際は、バザン高血性後半はその9割方が結核菌の仕業であろうと考えられる。地球人で結核菌を保有していないものはほとんどいないのが現状である。3、スウィート病、好中球性皮膚症。この病気は、発熱、末梢好中球増加、好中球浸潤性後半を三大特徴とする疾患であり、上気道感染を起こした後に、四肢や顔面に暗赤色の隆起局面が単発もしくは多発する。また皮膚のみならず様々な臓器に炎症性の病変が出現する。原因はいろいろ考えられるが、好中球増加を伴う病気はたくさんあるわけではなく、スウィート病の他にもベーチェット病や、エソ性脳皮症、放送炎や、核層化脳胞症や、持久性隆起性後半などがある。スウィート病の 70% は原因が不明であるが、ロボット免疫細胞である好中球が皮膚組織に浸潤するということは、抗体マーカーに反応する何かの抗原、侵入者がいるという意味に他ならない。そこで世界中のスウィート病患者を調査してみた。その結果は大半の患者から昆虫ウイルスが発見され、特定の腸ウイルスに感染している事実が分かった。4、持久性隆起性後半、EED。この病気も末梢部における好中球の増加が認められる皮膚病である。後発部は主に四肢の表面側であり、硬い赤色球芯が現れるものの、かゆみや痛みがないのが特徴である。原因は分かっていない。この皮膚病に関しても世界規模の調査を行ってみた。その結果はやはり、昆虫ウイルスの感染が原因であり、腸ではなく、今度はがんのウイルスが原因だった。5、多系浸出性後半、EM。この病気は境界が明瞭であり、円形や環状の後半が四肢を中心としてきれいに左右対称に多数形成されることが特徴である。皮膚だけの形状型と 目や粘膜や内臓にも病変が及ぶ重症型に分かれている。いずれも原因がはっきりと分かっていない。そこで、この病気に関しても世界中から患者を探して調査してみた。その結果は通常の感染症ではなく、植物性のウイロイド病である事実が判明した。このウイロイドはバラ科のハマナスフイロイドであり、ガスが枝や幹に蓄えられており、伐採した場合には外に吹き出してくる。ガスの吸引が少量の場合は軽症だが、大量に吸い込んだ場合は生死に関わってくる。ちなみに、ハマナスフイロイドのサイズはインフルエンザウイルスの約180分の1サイズであり、発疹機能はない。丸2、市販病。1、アレルギー性市販病、アナフィラクトイド市販病。下肢から臀部を中心に左右対称性に市販が出現する血管が障害を受けるアレルギー性疾患であり、後発年齢は満4歳から7歳までの小児で男女差はない。IgA 抗体の高値や、IgA 免疫複合体の検出や皮膚の毛細血管には好中球浸潤が見られることから、宇宙医学的な見地から判断すれば、小児が血管炎を引き起こす何かの病原体に感染し、その本体や毒素を処理しているといった機序が成り立つ。また皮膚に左右対称性に黄斑や紫斑が出現してくる病原体とは、菌類やウイルスではなく、ウイロイド感染であると相場が決まっている。そのように頭を整理しながら、実際の患者探しを行ってみた。その結果はピンポンであり、小児に対して、まるで関門のごとく試練を与える植物とはその辺の臓器林に自生している、カシワのウイロイドだった。カシワウイロイドのサイズはインフルエンザ、ウイルスの約100分の1サイズ。このウイロイドには発疹機能が存在し、免疫群を阻害するが、多くは身体の免疫群の方が打ち勝って病気を克服するのが一般的である。当然、田舎育ちの子供にはカシワウイロイドに対する免疫が形成されているが、都会のマンション育ちの子供にはカシワの木は関門となる。2. 慢性色素性紫斑。この病気は下体に後発する天井紫斑を主張とし、時に毛細血管拡張や急進を伴い、徐々にヘモジデリンによる色素沈着を呈していくという慢性の炎症性疾患のことである。中年以降に突然発症する病気であり、その原因は全く分かっていない。今回、我々は55名の患者を探し出して一斉調査を敢行してみたが、この病気が感染症でもなく、また内分泌異常でもなく、さらに神経系の異常でも、外界からの毒素注入でもない事実が分かってうろたえた。肉体には何の異常もなかったことから驚いたのである。肉体に異常がなければ、残るは人体アストラルの故障か破損なのか、もしくはアストラル武器の注入なのか、物質貫通弾の被弾とか、霊障とか、呪い系呪文を食らうとか、ありとあらゆる原因をまさぐってみたが、一見、根体にも位相にもズザネ管にもヒールにも異常はなく、頭を抱え込んでしまった。最後に神々の天罰病を調査してみて、やっと原因の糸口を見出すことができた。慢性色素性紫斑病とはなんと、天罰病だった。一体何の罪で神々によって個人の根体を操作されたのか、それは個人の問題であるが、個人の罪の重さで重症度が異なり、5種類の程度差がこの病気にはあるようだ。正直言って、こんな天罰病があるなんて、我々も知らなかったのである。上記に示すように、オーラ球、全体根と内部側の頭部根、ネーミ球と腹部根、ヨーア球はそれぞれ4本の接続管で全体、オーラ球とつながっている。この接続管で頭部根や腹部根の出力エネルギーが賄われており、慢性色素性紫斑という天罰病とは全体根と腹部根を結ぶエネルギー管を切断することによって、腹部根の出力を奪い去るという天罰病であって、その異常が皮膚に出現してくる病気なのである。4本のエネルギー管で腹部根の全体出力が成り立っており、当然、1本のエネルギー管を切断されれば、その分腹部根の出力が減じることになり、代謝異常として現れてくる。今回の調査で分かったことは、55名の患者のうち、1本だけ切断されていた方が11名、2本切断されていた方が18名、3本切断されていた方が14名、4本とも全部切断されている患者が12名という構成だった。接続管は背中側に2本、腹側に2本であるが、背中側を切断された方の症状が重く、また切断されても根体が自発的に再接続する場合もある。5種類の病態は、腹側の1本が切断された場合は、マチョッキー病、血管拡張性環状紫斑、背中側の1本が切断された場合は、ライケンオーリアス病、黄色体腺、2本切断された場合は、スカンバーグ病、 3本切断された場合は、グージェローブルーム病色素性四半性耐性腰皮膚炎。4本切断された場合は、イチンパーピラー病相容性四半と呼ばれている。3、皮膚アレルギー性血管炎。皮膚に限られた壊死性の血管炎であり、成人女性に多く、両下肢の皮膚に広斑や紫斑や球疹や糜爛や潰瘍や斑痕などが現れる病状を呈する。全身症状はないのが特徴で、皮膚に発熱や関節痛なども生じるが比較的軽い症状の病気である。再発を繰り返す場合もあるが自然に治癒していくケースが多い。この病気は植物ウイロイドが原因しており、主に北日本に多く自生している七かまどウイロイドが原因している。並木や庭木としても使われている七かまどであるが、枝や幹にウイロイドガスを溜め込んでおり、特に冬場の積雪によって枝が折れてガスが放出される。七かまどウイロイドはインフルエンザウイルスの約70分の1サイズ、それ自体が発疹機能を有しており、免疫群に対して作用を及ぼしている。北国の方は七かまどウイロイドに対する免疫が形成されているが、この木と初対面の南国の方には免疫がなく、冬場のスキー場などで感染してしまう。4、過敏性血管炎、皮膚血管炎、CSVV。この病気は前回のブログの膠原病でも取り扱われたが、皮膚の小型もしくは中型の血管がウイルスによって侵される病気であり、皮膚組織に紫斑や、点状出血や、結節や、潰瘍などの症状が現れる。この病気の主原因は昆虫ウイルスであり、昆虫のアブウイルスの感染によって引き起こされている。5、耐性上皮更新。この病気は急性型と慢性型に分かれており、小学生から高校生ぐらいまでの若い男性に多く発症するのが、急性型の急性闘争上耐性上皮更新、ムッカハーベルマン症候群であり、また慢性型は慢性耐性上皮更新と呼ばれている。いずれも原因不明の病気であるが、最初は小豆粒くらいの赤い発疹が発生し、やがて闘争のような水泡となり、これらが集まって固まり、黒ずんだシミ、斑痕が残るという経過をたどる。自然治癒する場合も、長引く場合もあるが、いずれも大きな問題にはならない軽い皮膚病なのが特徴である。この病気も植物性ウイロイドが原因しており、サボテンのウイロイドガスを吸い込んで発症に至る。若いうちにガスを吸い込んで発症すれば、以後の再吸収では免疫系が片付けてくれるが、サボテンの種類が多いので、長引く場合も多い。サボテンウイロイドはインフルエンザウイルスの約130分の1サイズ、それ自体に発疹機能はないが皮膚炎を生じせしめる。幼少時からサボテンに馴染みがある方はすでに免疫が形成されているが、サボテンと初対面の方には関門が待ち構えている。6、蕁麻疹様血管炎。突然、身体に発疹が出現し一晩で跡形もなく消え失せる蕁麻疹。その蕁麻疹と大変よく似ている症状ではあるが、24時間経過後も発疹が消えてなくならないのが、この病気の特徴である。現在は、白血球破砕性血管炎の範疇に仕分け分類されているが、皮膚血管炎の一種なので、紫斑、毛状皮斑、リベド、黄斑、水泡、血泡などが混在して現れ、色素沈着も起こす。壊死性の血管炎であり、好中球浸潤や血管壁のフィブリノイド壊死も認められる。この病気に関しても広域調査を敢行し、原因を追求してみた。その結果はやはり植物ウイロイドが原因しており、草木のヨシのウイロイドガスを吸い込んで発症する事実を確認できた。ヨシは家屋の屋根材にも使用されるが、幹を切ったり、踏みつけたりするとガスが吹き出てくる。ちなみに、ヨシウイロイドはインフルエンザウイルスの約70分の1サイズ、これ自体が免疫系を操作する発疹機能を有している。昔の人はヨシウイロイドに対する免疫を皆備えていたものだが、現代人はヨシとは無縁の生活を送っており、当然初感染の人はヨシの関門をくぐり抜けなければならない。3、その他の各箇所。1、扁平耐性。この病気は背中や四肢や陰部などの皮膚に、あるいは口腔粘膜などに多角形状の扁平隆起性の球疹、歯垢色が慢性的に出現してくる難治性の病気である。特に口腔粘膜の扁平耐性は粘膜が角化し、白色毛状、口内炎状に白斑化して患部が癌化しやすいことで知られており、口腔内に強い疼痛を引き起こすことから患者は肉体的な苦痛や精神的な苦痛を受ける。この病気の原因はまだ突き止められていない。この病気に関しても我々は広域的な調査を敢行し、約80名の患者の診察を行ってみた。 その結果はウイルス感染が原因だった。扁平体腺を引き起こすウイルスはヒモ型動物の頭部で生産されるヒモムシウイルスであり、淡水性のヒモムシ、長さ20センチメートルの宿生ウイルスだった。2. ダリエ病、DD。この病気は皮膚の白部位における角化性球疹の出現と、特異的な爪の異常を主張とする角化疾患である。発症時期は通常はニキビが出現する思春期前後であり、油ぎった気褐色の角化球疹を呈し、球疹は単独もしくは収束した局面を形成する。この病変はしばしば二次感染を引き起こして悪臭を放ち、多大な不快感を引き起こす。この病気の原因は明らかではないが、これは皮下のデスモゾーム、ケラチンフィラメント複合体の異常であろうと考えられている。ダリエ病に関しても広域調査を行って原因追及をした結果、患者に共通するある事実が見えてきた。それはホルモンの分泌量不足であるが、そのホルモンとは下垂体中葉から分泌されるインテルメジン MSH、メラニン細胞刺激ホルモンの過不足であり、過不足の原因が下垂体に寄生しているヘルペスウイルス、EB ウイルスの繁殖によってホルモン生産細胞がダメージを受けていたことだった。3. 反応性関節炎、ライター症候群。この病気は脊椎関節炎の一つで、過去にはライター症候群と呼ばれており、関節炎、尿道炎、結膜炎という3種の特徴を有した炎症性疾患である。多くは病原性細菌の感染症の後に生じてくる二次的な疾患であるが、その関連性は明確には分かっておらず、最近では自己免疫疾患であると解釈されている。このような病気の場合、宇宙医学では感染菌が体内へ残していった発疹菌の存在が即座に疑われるために、それを確かめるべく一斉調査を開始することとなった。調査の結果は予想は見事に的中し、犯人の感染菌が海洋性細菌の癌化種であって、デスルフロモナス属の細菌だった。この細菌に感染すると、細菌の発疹菌が細胞外へ放出されて、4660ベルツの物質信号が体中に響き渡る。この信号音を聞いた免疫系の T 細胞の頭が狂って、関節の滑膜や尿道や目の膜上組織を襲い始める。当然、発疹菌を体から取り除けば、白血球は我に返って攻撃が止まり、症状の進行がストップする。4. ジベルバラ色非行進。この病気は体幹、胴体の皮膚にバラ色ないしは、淡い黄褐色の大きな円形発疹が一つ形成されて、それを中心に周囲に隣接、甲状を伴う小さな黄斑が、まるでクリスマスツリーのごとく広がっていくのが特徴である。何かの病原体に感染したのか、ある日突然、倦怠感や食欲不振や発熱や頭痛や関節痛に襲われて、数日後には体にバラ色の黄斑が現れてくるといった経過をたどる。原因は不明であるが、皮膚異常の様相から判断して、何かのウイロイドガスを吸引してしまった感が深い。患者には若い女性、奥様が多い理由から、おそらく観葉植物のウイロイド感染だろうと推測ができる。そこで今回も一斉調査に踏み切ってみた。その結果は見事に的中し、患者全員が感染していた植物ウイロイドを同定することができた。この観葉植物とは、トラノウ、ヤブソテツ、サンスベリアであり、葉の中にトラノウウイロイドがプールされていて、葉を傷つけると、そこからウイロイドガスが吹き出してくる。サボテンの場合もそうであるが、幼少時から生花にトラノウがある場合はすでに免疫が形成されている場合が多く、ガスを吸引しても何ともないが、この植物に初めて触れる人の場合は最初の関門をくぐり抜けねばならない。7. パピオン・ルフェーブル症候群、PLS。パピオン・ルフェーブル症候群とは皮膚科の病気というよりも、むしろ歯科で扱われる病気であるが、手のひらや足裏や中頭や室外部にも角化が生じることから皮膚病の項目で扱われている。重度の歯周病による歯の脱落を主張としている。この病気も遺伝病として扱う医学者もいるが、そうとは思えないと考える医学者もいて、いずれにしてもこの病気の原因は定かではない。この病気に関しても、我々は広域調査を敢行し、約200名の患者を探し出した。その調査結果はこの病気を引き起こしていたのは、クモノスカビ属、真菌類のムーコルシルシネロイデス菌の癌化種である事実を突き止めた。その昔は接合菌症と呼ばれたが、一般家庭に電子機器や LED 照明が普及してから、クモノスカビの大半は癌化種へと変貌を遂げ、特にムーコル菌は人体に潜む潜在性の癌化菌となった。宇宙医学においても、 ムーコル菌のがん化種との戦いは至難の業、白癬菌レベルってあり、正直言ってなかなか根絶できないのが現状である。ムーコル菌は非がん化種の場合は同定が簡単にできるが、がん化種の場合は同定が難しく、顕微鏡で存在を確認するのが一番早いかもしれない。ちなみに、体内の深部に生じる心筋症の中で、物量的に一番多いのがアスペルギルス症、2番目がカンジダ症、3番目がクリプトコックス症、4番目がムーコル症であるが、最近は心筋類のがん化が恐ろしい速度で進んでいる。